じゃあですね、さっきの続きというかな、肯定するが今日のテーマでしたね。否定するんじゃなくて肯定しましょうね。肯定する、自分を肯定すれば全て解決すると、もう本当にそうなんですよ。なので自分を肯定しましょうでいいんですけど、自分を肯定するにはどうしたらいいんだろうか。まあ皆さんはね、そういうのももうここ来る以前に多分いっぱい勉強とかねしたりとか、いろんな本読んだりブログ読んだりしてるかもしれない。よく言われるのはさ、自分を好きになりましょうとか、自分を愛しましょうとか、自分のいいとこ認めましょうとか、長所を褒めましょうとかね、いろいろ言われてますが、それもいいんですけども、確かにそうやっていくことで自分を肯定するにもなるんですが、私はその前にですね、こっちを大事かなっていうの、これ否定をやめようよ、肯定する前に否定をやめようよっていうのがビリーフリセットの考え方なんですよ。否定をやめないでね、肯定ってしてもね、なんかこう砂漠に水まくような感じなのよ。基本否定なのに、そこにこう肯定をね、私は私を愛しますとか一生懸命アファメーションとかしても、実は変わんないんですね。だからまずちょっと否定をやめましょうという方向からビリーフリセットは入っていて、なのでこの否定っていうのは何なのかをね、知るっていう方向にフォーカスしていくんですよ。さっきも否定をたくさん挙げたけどね、本当に否定癖って根深いですよね。多分皆さん自分の心を見てもね、いつもなんか言ってません？自分の脳内ダメだしみたいな、ほらまたあれがダメだよ、あれがまたあれが足りないの、あれがこれがダメの、日頃どれぐらい言ってるでしょうか。ない、なくなる、ね、しなきゃいけないとかよく言ってませんか。こうこうしなきゃいけない、いけないまで言ってなくてもね、こうこうしなきゃ、しなきゃしなきゃしなきゃって言ってたりしません？まあ口に出しても出さなくても、しなきゃって何かっていうと、しなきゃで終わってなくて、しなきゃの終わり最後にはいけないがついてるんですよ必ず、ね、ちゃんとやらなきゃ、ちゃんとやらなきゃって焦るけど、ちゃんとやらなきゃ次にはいけないがついてるよね。このいけないなんですよ。でしたらいけないもそうね。だからやらないんです。したらいけないと思ってるとやらないので、したくてもしないわけよね。しなきゃいけないに追いまくられてると、したくなくてもやるでしょ。残業したくなくても、残業したくしなきゃいけないと思うとしますよね。ご飯作りたくなくても、だってご飯作らなきゃいけないじゃないと思うとご飯作るじゃない。このいけないがつくとね、したいこととは違うこと、なんていうか、動機で私たちは動かざるを得ないんですよ。しなきゃいけない、しなきゃいけない、やりたくなくてもやるし、行きたくなくても行くし、言いたくなくても言わないし、そうやってこれは禁止力にどんどんなっていくので、したいことができないです。しなきゃいけないがてんこ盛りになっていると。逆にしたらいけないがてんこ盛りになっているとどうなるでしょうか。あれもしちゃいけません、これもしちゃいけません、ね、自分の意見言っちゃいけない、自分の気持ちを言っちゃいけない、こういうところで出しゃばっちゃいけないとかね、いっぱいいっぱいしたらいけないことあるじゃない。ってすると、したくてもしないっていうね、今度したいが実現しないんですよ。そうすると、だからやりたいもわからないし、嫌だもわからなくなるわけ。しなきゃいけないって言うと嫌だがわからなくなります。だって本当はしたくないけど、しなきゃしなきゃ、したくないけどしなきゃしなきゃって言ってるので、しなきゃいけないに追われてると嫌だがわからなくなる。したらいけないに追われていると、あれもしちゃいけない、これもしちゃいけない、これもやったらいけない、やりたいのにしたらいけないが追っかけてくるから、やりたいがわからなくなります。なんでわからないかっていうと、このいけないに追われているからなのね。これを私たち子どもの頃からずっと受けてると思ってください。幼稚園ぐらいの頃からもう言われてるよね、しなきゃ、早くしなさい、早くしなさい、給食はちゃんと食べなさいとかね、お友達に何とか優しくしなさいとか、 ご飯は何残さず食べなさいとか、うん、友達と喧嘩しちゃいけませんとか、いっぱいいっぱいこのしつけという名のいけないという強制力をたくさんたくさん浴びて育ちます、私たちは。でそうすると分かんないくなるんですよ。やりたいかやりたくないかじゃなくて、しちゃいけないかしたらいけないかのどっちかで動くようになるのね。でそれが実は否定なんです。このいけないっていうのは否定なんですよ。そしてあと口癖のチェックね。ダメだってよく言ってません？どれぐらい日頃言ってるかな？脳内でも口に出してもね、あこれダメだ、あこれはダメだ、どうせダメだ、きっとダメだとか、あるいはダメになる、ダメになっちゃう、こうこう、これは上と結構セットなのよ。こうこうしちゃいけない、しちゃったらダメになる、こうこうしないとダメになる、このね追われてる時っていうのは私下の句って言うんですけどね、上の句は何々したら、例えば思ったことを言ったら、思ったことを言ったらどうなっちゃうんですか、悪い想像するわけですよ。思ったことを言ったら人が嫌がって私を嫌いになって、人が離れていって、一人ぼっちになって、ってね、なんかそうやってどんどんこう最悪な想像がつくじゃないですか。そのしちゃいけないことをするとダメになるぞっていうね、この恐怖が後ろについてるんですよ。だからやるんです、やりたくなくても。じゃあ休めない、休んじゃいけないと思ってる人もいますね。人様が一生懸命働いて頑張ってんのに、そんな中で私だけ休んじゃいけないなんて思う人も時々いるけど、じゃあその休んじゃいけない、休んじゃったらどうなりますかって考えてみましょうね。はい、休んじゃったらどうなりますか。なんかものすごいみんながさ白い目が飛んでくるような気がしたりするじゃない。多分白い目飛んできて、自分がなんか悪いダメな人になっちゃったみたい、あるいはダメ人間になっちゃうとかね。結局ここもダメになるんですよ。結局ダメになるとかダメ人間になっちゃうとか、すごくそのダメになることをたくさんたくさん考えてる脳内が、ああそういえばあるなってね、考えてみようね。すっごく口癖になってます、このない。あ、さっきやんなかったけど、ないとなくなるもん、本当よく言ってるね。時間がない、お金がない、才能がないとか、いろいろいろいろ、魅力がないとか、あれがない、これがない、それからなくなっちゃう、お金なくなっちゃうとかね、時間がなくなっちゃう、あるいは大事な人がいなくなっちゃうとかね、いろんなものがなくなるっていう、またこれも恐怖が次に想像されてるわけですね。なのでこれも否定的なこう概念なわけです。なくなっちゃうっていうのもなくなっちゃう、それからいけない系ね、しちゃいけない、しなきゃいけない、それからダメだ、ダメになる、あとは究極この悪いですね。これも否定の親玉ですね。自分が悪い、これもよく言ってると思う。言ってなくてもなんとなくこう感じてたりすること、あら私が悪いのかしらって思うことないですか。なんか人の顔色が曇ったとかね、人がひそひそなんか言ったとか、何か問題が起こった、あれ私のせいかしらって大体思うんですよね。これ私が悪いなのね、自分が悪い。あとはその休めない件も、誰も何にも言ってないのになんか休んでると悪いような気がするとかね、これも悪いですよね。自分が悪い、何かしらこう自分が悪い方にどんどんこう頭がいってしまって、うん、無意識になんか悪い悪い悪い悪い言ってる。その何て言うかな、逆にね、自分が悪いをたくさんたくさん溜め込むとね、今度あなたが悪いにひっくり返るんですよ。あなたとかあの人とかね、あの散々自分を責めたらいつか爆発して今度散々相手を責めるとかね、これ結構あるんじゃないですか。 あと当該当人じゃないものに向けてなんかものすごい怒りが爆発したりとか、駅員さんとかよくそういうおっちゃんがいるじゃないですか。なんかこうね、電車の遅延で駅員さんの一言に切れて殴ったみたいなおっちゃんがいるけど、あれは駅員さんに何か問題があったんじゃなくて、日頃この悪いを溜め込んでるわけ。我慢我慢我慢してる人って、自分が悪い、自分のせいですっていうのを溜め込んで我慢してるから、それが反動するとね、悪いをどっかに向けてこうガス抜きっていうんですかね、マグマ抜きっていうんですかね、要するに噴火だよね。溜め込んだマグマが噴火するんですね。それはきっかけが必要で、本当に向けたい相手は例えば部長だったり社長だったりするのかもしれないけど、そこに向けたら我が身が危ないですから、そんなことは絶対しないわけですよ。だけど駅員さんがたまたまちょっとなんか嫌な態度を取ったりすると、そこにマグマの向け先が見つかったんで、うわーって言って、駅員が悪い、お前が悪い、その態度はなんじゃって言って殴るとかね、それはそのとばっちりなんですね、駅員さんにとっちゃね。でそれは なんでそんなに人を責めるかっていうと、自分が悪いを溜め込んでるから。これ芸能人バッシングとかもそうです。テレビのワイドショーとかもね、なんかやるともう全部なんか矛先が全国から向くじゃない、その非難が。あれもネタなんですよ、この悪いの押し付け合戦っていうかな。罪悪感って言いますけどね、この自分が悪い罪悪感を我慢しすぎて、否定がきつすぎてこう溜め込んだ人がターゲットを見つけると、そこに向かって悪いと怒りをほれきたって感じで投げつけるっていうのが社会的全体に起こってるわけね。さっきちょっとスルーしちゃいましたけど、こういうね、なくなるとかしなきゃとかダメとか悪いとか、これ私否定毒って言ってるんです。もう毒なんですよ、この否定の毒。これがもうものすごく蔓延してるんだよね、世の中もそうだし、人の頭の中もそうだし、もう否定毒と言っちゃっていいぐらいで、やられるからもうたまるわけ、毒が。で毒がたまって責め合ったり、自分を責めたり相手を責めたりして、これら全部ぶっちゃけ含めて否定毒っていうふうにね、ちょっと言ってみたんですよ。もう毒回ってる感じですよ。だから知らないうちに私たちの内側にももちろん入ってるわけね、いろんな否定を受けてきますから。でそれだから社会っていうかな、社会もそうだけど、私たち個人一人一人まで全部これにやられて苦しくなってるわけで、それに気づかないんですね。当たり前だから、空気みたいなもんなのね、この否定ってね。だから当たり前に、だってなくなるじゃない、だってしなきゃいけないじゃない、だってそれじゃダメじゃないって、本当に当たり前にそうですって思ってるから、空気のように否定毒を吸っては吐いて吸っては吐いてして生きてるので、まあみんながそれでね、我慢をし合っているわけなんですね。でこれでもうなんか辛くなっちゃってる人が、それこそ鬱になったり、会社も行きたくないとか、学校行きたくないとかね。私はその不登校も鬱もやっぱりこれになんかすごくやられてるんだろうなっていうふうに思うのね。だから学校とか、あの旧来、またこれまでの世界っていうけどね、旧来のやっぱり学校システムってかなりこの否定で管理する世界なんですよ。こうしなさい、しなきゃいけない、したらいけない、ダメになるぞ、このままだとダメな人間になるぞって言ってね、そうならないようにお前ら頑張れって言うじゃないですか。これ否定毒なんですよ。否定毒でこう固めた学校という場所に行ったら具合悪くなるのは当たり前と私は思ってます。だから不登校のお子さん全然悪くない、むしろ私はまともな子たちだと思ってるのね、40年前は知りませんよ、昭和の頃とかは知らないよ。昭和の頃は学校というのはそれで素晴らしい場所だったのかもしれないから、それで行って当然の場所だったかもしれないけども、それは昭和のことなんですね。もう令和なので、 この非定毒がひどいよねっていうのは新人類である子どもたちはもうすぐ分かるわけ。この空気吸えんわって思うわけ。だから具合悪くなるんだよね。なの でちょうどね昭和の世代と今の、まあ、平成ベビーね、平成チルドレンの間ぐらいが皆さんぐらいのね30、40代の、まあ、お母さんお父さんなんだけど、この30代40代はちょうど狭間なんですよ。その昭和的価値観の中に生まれたけどもうそろそろそうじゃなくなってるけどまだ新しいとこに切り替わりきれてないっていう、だから戸惑うわけ、その世代の親御さんが。でうちの子は明らかにもう新時代なわけ。で新時代の感覚だともうこの世界入れないよねってことなんだけど、でもお母さんたちはこの世界で頑張る生き残り方法を一生懸命やって生き抜いてきた方たちだから、それが理解できないわけよね。だって当たり前じゃないのっていうのがあるから。だから子供が行きたくないって言ったら、うわどうしよう大変だダメになる、それこそダメになるって思いませんでした？こうなんですよ、ダメになる、そんなことやったらダメになる、そんなことやらないとダメになる、このダメになる世界観にやられてる苦しみがお子さんでもありその親御さんでもありだなって私は見えてるのね。だから学校に行けば解決とかね、行かなくていいとかっていうよりはまずこのね否定毒社会をなんとかしようよっていうね。で社会全体大きいものをいきなり私たちが変えるわけにはいかないので、自分からですね、まず自分がですねこの否定毒ちゃんとデトックスしようよっていうことなのね。この否定毒ってどっから生まれてくるかっていうのが原因がビリーフです。もう毒になんか雲つけちゃいたくなったんで雲つけましたけどねもやもくもくしたくなったんでしましたけど、その親玉とは何か、否定毒の親玉のビリーフっていうのはね、後でちゃんと解説するけど、考えというかな、信じ込み、信じてることのことビリーフって言います。で何を一番みんな私たちは信じてるかっていうと、そのままではダメだというこのことを信じています。これものすごい根底で信じています。そのままじゃダメなんですよ。そのままじゃダメってまず信じると世界はどう見えるでしょうか。そのままじゃダメなのよって見えると世界はダメになるんだよ。ほっとくと、どんどんほっとくと混乱して壊れて悪いことが起こって嫌なことが起こってバラバラになって崩壊してって、どんどんそのダメになる世界としか思えない。そのままではダメって思ってると世界はどんどんダメになるって見えちゃうし、そうするとね他人はどうですか。そのままじゃダメって全部信じてると、ただそこにいる例えば、まあ、お子さんだとねやっぱり学校に行かないとダメになっちゃうとかね、ちゃんとしつけないとダメになっちゃう、ちゃんと教えないとダメになっちゃうとかね、あるいはなんかそうだな、親とかもなんかほっとくとダメになっちゃうとかね、なんかほっとくとダメになるように他人が見えたり、あとは赤の他人もほっとくと何するか分かんないとかね、そういう恐れもないですか。不審、なんかほっとくと騙されるかもしれないとか、ほっとくとなんかナイフ出して危害加えるかもしれないとかね、なんかそのままとかほっとくとダメになる感じになってきます。そして究極自分、そのままではダメ、そのままって何かちょっと何にもしないってことよ。何にもしないとすごくいたたまれなくなる感じないですか。いや何かしないと、何かしないと、役に立たないと、いいことしないと、ね、頑張らないと、勉強しないと、ちゃんと働かないと、お金稼がないととかね、何々しないとっていう条件を必ずつけてくるわけですよ。そのままがダメだっていうとね、さあここそのね究極このそのままの私ではダメだ、これが一番問題の根底にあります。じゃあこれは皆さんでちょっとクイズというかな、思い当たるの言って出してみようか。日頃ねどれぐらい言ってるでしょうか。そのままの私では なんか自分の脳内ちょっと見てみて、どんなこと言って、そのままの私ってどんな感じしますか。この空欄に何か入れてみなさいって言われたら、空欄何入る、これ、ちょっとじゃあ思いついた人言ってみてもらえる、そのままの私はどうなっちゃいますか。そうそう、そういう思考がね、ほんとみんなの中に入ってるわけよ。そのままの私ではダメなんですよ。で、そのままではダメと思うので、なくなるっていうね、不安と恐怖がすごくついてくるじゃない。なくなっちゃう恐怖ですよ。ほっといたらなくなっちゃう、何にもしないとなくなっちゃう、そして、しなきゃいけない、だからこそね、なくなると思うからしなきゃいけないと思うわけね。なくならないようにって今度思うじゃない。なくなるって恐怖するからこそ、なくならないようにという頑張りと焦りが生じるわけですよ。だからしなきゃしなきゃしなきゃって言って、やりたくもないことをこう20日ネズミのようにやることになるわけね。で、頑張ります。まあ頑張るのが悪いんじゃないんだけど、これ恐怖に駆られた頑張りって辛いんですよ。楽しい頑張りじゃないから、ダメにならないようにっていう頑張りって辛いんですよ。なので、それを頑張りすぎた人が鬱になったり燃え尽きたりして、みんなバタバタ倒れていくわけです。で、逆にしたらいけないも強いわけね。そのままではダメなので、そのままやりたいと思ったことやったりしたらダメなんですよ。そのままじゃダメなので、そのままの欲しいとかね、そのままの嫌だをそのままやったらダメなんですよ。そのままじゃダメだから、そうすると萎縮しますよね。縮こまって動かないように、やらないように、言わないように、出さないようにって全部縮こまって、抑圧って言いますけど、押しつぶして、いや、ないですから、ないですからって言ってないことにする。そうすると、なんかこう、好きなんだか嫌いなんだか、欲しいんだか嫌なんだか、もう何にもないのっぺらのね、こうロボットみたいになっちゃうわけよ。萎縮と抑圧っていうのは、そうやってロボット人間になります。それから、これじゃダメだっていう現状否定ですね。これじゃダメだ。時々クライアントさんでね、お話聞くけど、お母さんがすごくやっぱり厳しい人だって、教育ママで、99点取っても何よ、あと1点取れなかったのって怒られたっていう人よくいるわけ。だからそれって完全に否定ですよね。現状否定、99点取れたじゃん、頑張ったじゃんってとこは全然見ないで、足りてない1点や2点を否定してくるっていう、これ否定と悲観よ、これじゃダメだって、そういうことよね。これが、まあ、99点は極端な例ですけども、いろんなとこでやってるんですよ。これじゃダメだ、まだまだダメだ、できてるとこやあるものを見ないで、できてないところないところないところを見て、そこをこう突っ込んでくるっていう、まあ、否定と悲観よですね。これもそのままじゃダメ思考から生まれてくるわけで、さっきからいっぱい出たけど、ダメになる、悲観と恐怖ね、もう先がやっぱりダメになるとしかどうしても思えない。ほっとくとダメになる、やらないとダメになる、ほっといたらダメになる、悲観と恐怖ですね。そして自分が悪い、自責、私が悪かった、私のここがいけない、私のあれがいけないって言って自責する。そしてそれに罪の意識を持つ、なんか後ろめたい、背中が重い感じね、これ罪悪感。そのままではダメっていうところから、やっぱりこの自責と罪悪感もきます。そのまま自体に罪悪感を持つわけですよ。で、それが裏返ると、今度あなたが悪い、攻撃と八つ当たりと、あなたが悪いとか、あいつが悪い、こうやってリストアップすると相当ひどいよねっていうね。でも皆さん一個一個思い当たるとこあると思うんですよ。で、皆さん一人一人に思い当たるんであれば、これは世の中全部がやっぱりそうです。そういう一人一人が集積してこの世の中を作っているので、私がこのワールドにいるっていうことは、その私が見ている世界っていうのはダメワールド、残念ながらですね、この思考にとらわれるとダメワールドが展開するんです。世界にもうダメになるという、この何ていうんですか、世界観ですね。 そのままでは自分は他人は世界はダメになるという世界って欠乏の世界です。ないないないない言って欠乏で、これをあの心谷陣之助さんという人は下りのエスカレーターっていううまい言い方してね、下りのエスカレーターってさ、逆走して登ろうとして一応登れるけど頑張って登るんだよね。頑張って登って一応行ったらちょっとでも止まるとスーって下がるんですね。この世界観、これダメワールドなんですよ。そのままではダメになるっていうのはまさに下りのエスカレーター、逆走する世界観で、そのままではダメになるっていう世界は尻すぼみで自利品でお先真っ暗、究極そののたれ死にですから死に向かうんだよね。この恐ろしい世界がですね、このそのままではダメという考えを信じたがゆえにこういう世界がこう展開してしまうのね。でこの世界っていうのは何かっていうとね、自分が見ている世界です。この世界っていう言い方はなかなか難しいんですけどね、客観的にどうなのかっていう、例えばじゃあこの六本木外出てからの世界がね、本当にダメワールドなのかどうなのかっていう、そこは全然わからないっていうよりも、私がこの目で、皆さんがその目で見ているのが世界なんです。なぜなら世界を見ているのは自分の目と自分の脳しかないから。だからヒロさんはヒロさんの目とヒロさんの脳で見たものが世界なんだよね。だからこの脳にダメになるが入ってたら、この目と脳で見た世界はダメになるワールドなわけよ。それが皆さん一人一人マイワールドが自分の考えによって展開されている、これが心の世界の見方です。心理学っていうのはそうやってマイワールドのことを世界世界っていうんですね。で自分がこのダメワールドという、まあメガネと思ってもいいですよ。なんか青いメガネみたいなね、青いメガネかぶるとさ、かけるとさ、何見ても青く見えるわけよ。なんかダメになるっていうメガネかけると何見てもダメになるって見えるんですよ。そうするとこの世界はダメになる世界だってことになる。でそれを作ってるのがさっき言いました、あの究極のビリーフ、そのままではダメ、これ究極のビリーフなんだけど、ビリーフなのでここで初めてビリーフの説明をしますけども、ビリーフってなんだ、思い込み、信じ込みのことです。思い込む、込みっていうのがポイントなのね。私はいついつからそう思うことにしましたっていうのではなくって、もう知らない時に、知らないうちにいつの間にやらもうすっかりそう思い込んでいるという自覚がないというのが特徴です。信じ込んでる、思い込んでる、それをビリーフと言います。なので自分じゃ分かんないのがポイントなんだよね。これが厄介なんですよ。分かれば別にいいんだけど、分からないのが信じ込み、それがビリーフなので、今私がね、そのままじゃダメって言語化して一生懸命説明して、やっと皆さんそうかって思ったと思うんだけど、そのままじゃダメだなんてそんなに自覚してなくなかったですか。その意識してそのままじゃダメになるって私思ってますって思ってました？ないよね。言われて初めてあれって思ったでしょ。でそれがビリーフなんですよ。日頃あまりにも当たり前にそう思いすぎてるから、だってそうでしょとしか思わないわけ。だってほっといたらダメになるじゃないの、当たり前じゃないの、それがビリーフなんですよ。だってそうじゃないの、当たり前じゃないの、そういうもんですからっていうのが信じ込み、ビリーフというね、ちょっと厄介なのよ。だから当たり前なものに気づくということの難しさですね。もう空気みたいなもんだから、空気に気づけって言ってもね、普段ただ吸ってますから気づけないんだよね。でもそれをもう本当に当たり前に吸ってるので、当たり前にそういうワールドの中に生きることになっちゃうわけですね。で今すぐね、腑に落ちなくてもいいです。そういうもんかなって思っといてくれればいいですけどね。別の言い方すると、入ってしまった思考のプログラム。これパソコンで考えるとね、分かりやすいです。本 体は、まあ、皆さん Windows かもしれないけどマシンがあって機械だけじゃ動かないわけよね。ただね、こう半導体があるだけじゃ動かない。ここに、Mac なら MacOS、Windows だったのに Windows 今いくつなんですか？ 10じゃない？いくつの？知らないわ私。 Windows なんとなんちゃらがあるじゃないですか。あれが入るとそのプログラムが動いて、なんか入力するとそのプログラムのこう、ね、情報処理がされて出力されるっていう、その OS ですね。 OS っていうのがあるから動くんだけど、私たちに入った OS だと思ってください。ビリーフと OS が入ってるので、何か情報が来ました、その OS の通りに処理されて受け止められて処理されて出力される。例えばそのままではダメになるという OS が入ってると、学校に行かないお子さんというデータが入ってくると、そのままではダメになると処理されて、ダメにならないようにしなければと処理されて、なんか学校行きなさいってつい言っちゃうとかね。シンプルに言うとそういう感じですね。だけどそれはそのままではダメになるはそのプログラムなんですよっていう、それがビリーフです。もちろんビリーフってそれだけじゃないけどね、たくさんたくさんあるんですが、そういう感じだから気づかない限り当たり前なのでその通りに動きます。例えば私は愛されないとかもプログラムなんですよ。私はそのままの私では愛されないっていうのもね、さっき出なかったけどすごく本当はみんな持ってます。そのままの私では愛されないっていうプログラムを持ってると、なんか例えば人が機嫌損ねたとかすると、あ、私が悪かったんじゃないか、私が足りなかったんじゃ、やっぱり私は嫌われた、あ、やっぱり私は愛されない、傷ついたってなるわけですね。そういうふうにプログラム通りに動かされるという感じです。私が動きたくて動くんじゃなくて、プログラムの動かすように動かされちゃうんですね。だって全然望んでないじゃん、そんな辛いこと。そのままの私じゃ愛されないなってことは望んでないんですよ。だけどプログラム入っちゃったらそうとしか思えないわけなんだけど、これは一つ希望のお話は、プログラムなので自分じゃないってことなんです。自分自身ではありません。ビリーフは自分の外から入ってきたものです。自分じゃありません。これは希望のお話です。だから自分が悪いんじゃないんですよ。自分が悪いと思わせるプログラムが思わせてるっていうふうに考えてみる。ビリーフは自分ではなくて、絵に描くとね、なんかこう自分の中にカチャッとこう埋め込まれちゃったらね、まあ、どこか分かんないけどね、体に入るのか脳に入るのか分かんないけど、なんかこうカシャッと自分の中に入っちゃってるんです、ビリーフって。で入ってるとそのままじゃダメ、ビリーフが入ってると全身私たちはそのままじゃダメだっていう人になっちゃうわけよ。うん、入っちゃってるからそういう人になっちゃうんです。けど入っただけなので気づけば取り出せるというのが良いお話です。これ良いお知らせ、気づけば取り出せます。取り出しちゃったらなんだ大丈夫だったじゃんってなります、必ず。だから怖がることないの。そういう考えのプログラムが入っちゃうとこうなっちゃうんだわっていうことです。だからこれはやめればいいのね。信じてることをビリーフというんです。なので信じなきゃビリーフじゃないわけ。もう信じないから私ってね、パッパってやっちゃえば何の問題でもないんですよ。信じちゃってるからハマっちゃうのよ。信じるのをやめる、あるいはもうそんな考えは手放しますとかね、まあ手放さないでもちょっとこう距離取って離れるとかね、あとは避ける、あ、いるなって分かってくる、私はそっちじゃないから避けるとか、このねかわし方がちゃんと分かればビリーフは全然問題じゃなくなります。これはね、まあこれからまた時間をかけてビリーフについてはやっていきますが、今日のテーマはとりあえずそのままなので、そのままってじゃあそもそも何のことを言ってんだろうか、これ最後のお話です。そのままっていうのはつまりですね、いるってことなのよ。ただいるって感じ、ただある、ただ存在する、 そのままの私って何かっていうと、何にもしない、わからない、できない、やってない、持ってない私のことって言うとすごい怖くなるんだよね、みんなね。できない、持ってない、やってない、役に立ってない、やばいでしょ、ダメになるでしょ、これがそのままではダメっていうことなのね。でもそのままでもいいっていうのは、このただ存在するということにちゃんとリアリティが持てて、あ、いるわ私って、いてよかったっていう感覚です。そのままの私っていうのは、つまりただいる私のこと、ただいるだけでもいいっていうことが、そのままの私でいいっていうことなんです。で、あるものはただ全部ある。例えばこんな汚いところがあるからダメとかね、こんななんかわがままがダメとか、こんな足りないからダメとか、いっぱいいっぱいね、足りない足りないって言うけど、あるいは汚いとか悪いとか言うけど、それも全部あるんだからあっていいよねっていうこともそのままです。そのままただ全部あるよね以上っていうとこで止めていられるか、これをあっちゃダメとやるのがその否定毒なわけですよ。で、あっちゃダメじゃなくて、あったね、そうっていう、それだけあるねっていうのが、そのままを OK するっていうことですね。で、この存在するってなんかね、理屈じゃないので何ともねこう説明しづらいんですが、その辺のなんかね、ただいて、ああいるわっていう感じをね、ちょっとどっかでそのうち瞑想とかもねやっていきたいと思うんですけど、瞑想していくとね、この感じをちょっと味わえる瞬間もあったりします。だから日頃もね、瞑想も練習でやっていただくとすごいいいと思うんだけど、まあ、ここの場でもいつかやってみたいと思いますけどね、そんな感じなのよ。全てのものを一切止めたところにありますから、ちゃんと自分が、それが分かるとね、大丈夫になるのね。大丈夫ワールドというのが、この自分のスイッチの切り替え一つで、ダメワールドがちゃんと大丈夫ワールドに変わります。ああ自分あってよかったわ、自分いてよかったわ、そのままで自分も大丈夫だったってなると、そのままで他人も大丈夫になる。あの人もこの人もこの子もその子も大丈夫なんじゃない。そして世界もそうです。このままでもそのままでも、あ、結局大丈夫なんだっていうのは信じることね。なんか前半も言いましたけど、それは何を信じるかっていうとね、なんかこのことだと思うのね。充足している、世界はすでに満ちて充足しているから大丈夫だっていう感じ。足りないと思うからダメだと思うのね。充足してれば困らないじゃないですか。もうすでに十分あるしって思うと、人は別に焦らないし恐怖に駆られないのよね。あの、余談ですけど、寒いとこに住んでる民族の人たちってさ、割とこう性格が厳しかったりするんですよ。こうキチキチしてたり、割と怒りぼかったり。でも暑いとこの人たち、南の島の人たちって超緩くないですか。いいじゃんいいじゃんみたいな、よかよかみたいなさ、そういう、なんでかっていうと、食べ物がお腹空いたらその辺の木の実にあるからなんだってで、そこら辺魚いるし、実なってるし、お腹空いたらあるじゃん食べれば、それであんなに緩くおおらかになるんだって。でも砂漠の人たちとかってそのままじゃないんですよ。なんとかしないと生きられない、水を見つけて、人と隣村と争ってまで水を見つけないと生きていけないみたいな状況だと、そのままじゃダメなので、ものすごくこう厳しくなったり、こうちょっとね戦闘的になったりとか、やっぱりね、それはしょうがないみたい。足りない世界ではみんなやっぱりね、こう厳しくなるんですね、怖くなるから。でも足りてる世界だといいんじゃないで済むんですよ。大丈夫だし、どうせあるし、それ大丈夫ワールドなんだよね。だから世界はっていうかね、私のこの私ワールドには十分あって大丈夫だっていうふうに脳が転換すると、恐怖から逃れることができるわけ、逃れるとか恐怖にならないわけね。まああるし大丈夫だし、そしてそれは末広がり、 まあ、あの木もお花もですね、ほっとくと伸びるんですよ。これよく感じてほしいんだけどね、植物とか自然ってほっとくと栄えるんですよだってほったらかしたら森ってどんどん大きくなるじゃない。木ってほっとくとどんどん伸びるんです。人間が変に手を加えるから絶滅危惧とか言ったりするんだけど、人間が何もしなかったら自然はどんどん伸びます。草もどんどん生えます。動物もどんどん増えます。まあ、増えるだけじゃなくて、ちゃんとそこに天敵の動物がいて、ちゃんと数を調整してうまく回るんですよ。だから自然のまんまっていうのはね、本当にほっといても繁栄して栄える、これ自然の法則です。だから大丈夫なんだよ、基本的にほっといたら大丈夫なの。だけど人間だけがなんかいろんなことやらかしてダメになるって言ってダムとか作って堤防とか作ってとかね、ダメになるって言って狼殺してみたいな、なんかこういろんなことやるからバランスが変になっちゃうんですけど、ほっとけば自然は栄えるというのが自然の法則なので、それって生命力なわけね。だから生命力を生かしたら問題ないんじゃないですかっていうのが、これからの世界のこう世界観ですよ。そのままある生命力をそれをいいように生かしたら栄えるじゃんっていう、そしたら末広がりでめでたいじゃんっていうことですね。それが大丈夫ワールドです。あ、っていう世界に行きたくないですか、思うのね。でそれは何もね、この40億の人たちに何かを働きかけてね、こう政府動かして国連動かしてとかじゃなくって、私の思考のスイッチ一つでちゃんと変わりますということなんです。私がこのスイッチをダメワールドから大丈夫ワールドに変えればいいです。そんな一人一人がたくさん増えたら、少なくともそのコミュニティは大丈夫ワールドがちゃんと実現します。で、大丈夫になって初めてね、人間は花が咲くんですよ。ダメになるって言ってる時にはね、やりたいもしたいもないんですよ。そんなこと言ってる場合じゃないから、ダメにならないように走り続けるので精一杯だから、その好きも何もやりたいも何もないんです。だから花が咲くどころじゃない。まず大丈夫という土壌を作らないと、種植えても出ませんよっていうことです。だから大丈夫の土壌を作りたい。そのためには結論ですが、ダメだをやめましょう。否定毒をデトックス、いかにこの否定毒をデトックスするかが、なんかこれからの時代のね、一人一人が良くなる、そしてそれがこう社会も良くなるっていうね、世界も良くなるっていう大きなとこにちゃんとつながると思うのね。意識の転換ですよね。ダメワールドから大丈夫ワールド、そのためには否定毒をちゃんとデトックスしようって、一人一人にはちゃんとね、命の力がちゃんとあります。個性もありますし、そこにミッションそれぞれが持って生まれたね、この世界でやっていくはずのお仕事がきっとあります。でもそれはそのままじゃ出ない。その否定毒というものがたくさんたくさん降り注ぐ世界になっちゃってるからこそ、ほっとくと絶対に出ない目っていうのもあってね。だからこそ、このちょっと極端な言い方すると呪いなんですよ。ある意味否定毒というか、このビリーフは呪いです。呪いによって封印されちゃってるのが、その前半で言うとこの覆いを隠されてしまったね、分からなくなってしまったそれぞれの命を解き放ちましょうと。ちゃんと力を取り戻して自分でお花を咲かせようよということになります。それの、手がかりが否定毒外し、つまりビリーフ外し、ビリーフを信じるのをもうやめましょうというのが、ここまでの話です。